この、マナ式というこの自我執着心がいわば、まあ、悪の根源のような心です。じゃあこのマナ式はどうして生まれたかと言いますと、このアーヤ式という心から実はマナ式は生み出されました。このアーヤ式がこれ根本の心ですね。根本時期とも言って、このマナ式、意識、前後式、そして肉体、今皆さんが認識しているこの世界全てを生み出した元になる心を仏教でアーヤ式と言います。これが本当の皆さんです。これが全ての心を生み出し、ね、このようなありとあらゆる、ね、皆さんの認識を生み出していると教えられます。じゃあこのアラヤとはどういう意味かですけどね、このアラヤというのは、これはインドのサンスクリット語ですので、このアー頼るヤを見ても意味はわかりません。でこれはですね、インドの言葉である、クラという意味なんですね。このクラをサンスクリット語ではダ・アラヤと言います。だからこのアラヤ式とはクラ式、もしくは増式と、こういうふうに、訳されております。増式、クラ式、これが本当の皆さんであると。アラヤという言葉、クラのような心が、我々の本心なんだと教えられます。で、これを覚える方法としてですね、あのヒマラヤという言葉、皆さんご存知ですね。最高峰の山であるインドにあります、ね、ヒマラヤ、あの言葉を思い出されたら理解できます。あのヒマラヤというのはですね、どんな意味かと言いますと、ね、ヒムアラヤなんですね。ヒムアラヤ、これがヒマラヤです。ヒムはこれは、雪、アラヤは蔵ですから、ヒマラヤで雪の蔵、一年中ね、雪に覆われている山がヒマラヤ。ただこのヒマラヤ山脈を思い出したら、アラヤの言葉もね、つかめると思います。ヒマラヤというのは一年中雪の蔵に、ね、覆われている。あ、アラヤとは蔵なんだと、蔵のような心が私なんだ、こう皆さん理解していただきたいと思います。じゃあですね、この蔵ですから、これ何かが収まってますね、まあ、昔は、今はまあ蔵はありませんけども、昔は大事なものを収める場所、大切なものを蓄える場所が、蔵でありました。今で言いますと、倉庫みたいなものですね。ただ英語ではですね、まあ、意識をこれコンシャスネスと言いますね。英語ではこれね、ストアーコンシャスネスと、こういうんですね、ストア、つまり倉庫、貯蔵、倉庫の意識なんです。蔵の意識、こういうふうに翻訳されてるんですね。つまりアラヤ式にはですね、今までの皆さんの過去の経験が全部収まっています。まあこの辺りに感じられる人がいると言います。実際は場所じゃありませんけどね、もし感じるとしたらこの辺りに感じる人もありますけど、まあ場所じゃないんですけども、このアラヤ式という心が、ね、一番根本にあって、そこにですね、今まで皆さんがやった行ってきたありとあらゆる行いが全部アラヤ式に収まっています。で仏教ではですね、我々の運命はどうして生まれるかといったらですね、皆さんがこの7つの心が、ね、行った行為によって、運命が生み出されるとしています。これ有識ではですね、運命はなんか神様がいてね、その神様が、ね、与えるということはないとしています。今皆さんがいろんな運命を受けてますよね。さまざまな運命を受けるのは全部ですね、皆さんが過去にやってきた、生まれる前の種まきもありますが、今生まれてからのこの7つの心、これが行った行為がアラヤ式に種として収まるんだと。 こういうふうに言うんですね。この荒屋敷はですね、別名ですね、習字式と言います。まあ、できたら覚えていただければありがたいね。この荒屋敷の別名いっぱいありまして、習字式というね、こういう言い方を、いたします。習字式。皆さんが過去にやった行いが、ね、種のような形で、ね、これ植物の種にですね、皆さんの過去の行いを例えます。仏教ではですね、まずこの荒屋敷は、種が収まった心としている、習字式。それに対して、この荒屋敷が生み出した七つの心は、これは行いをする心なので、これを、現行式というふうに言います。まあ、これも頑張って覚えてくださいということなんですけどね。覚えなくてもいいですけども、一応理解していただくことがいいです。この現行という言葉と、この修理という言葉。この概念がね、分かられたらだいぶ理解深まりますから。この七つの心を現行式と言います。そして、荒屋敷を別で習字式と言います。どういう意味かと言いますとですね、この前後式、意識、真式は、これが皆さんの行いをね、実践するんですね、行い。だから、現実の行動と書きますね。現実の行動。この現実の行動をするのが、前後式と意識と真式。これが皆さんの行為をする、ね、様々な行いをするもとなんですね。ただ、行いといってもね、仏教では大きく3つありまして、その行いと言ったら、この動作に限りますけどね、仏教では、行いと言った場合ですね、体と口と心、三つ行いを教えますね。体と口と心。これが普通のね、ちょっと宗教、普通の教えとちょっと違いますね。行いと言ったら私たちは体しか言いませんけども、仏教では、口も行いであり、心の行いなんです。仏教で行いと言ったら、心、心号と、語は行いのことですね。カルマと言いますよね。行いのことを仏教で語と言います。体の行い、そして、口の行い、体でいろいろ殴ったり、盗んだりする。口で悪口を言ったり、ね、あるいはお世辞を言ったり、人をね、褒めたり。正しい言葉遣いをしたり、そして心、これ意識の意味、これ心ですね、意識の意味、心ですで、体や口や心の行い、これが全てですね、行った瞬間ですね、目に見えない習字となって荒屋敷に収まるんです。皆さん、この人は憎たらしいと思いました、思った瞬間ね、行為はすぐ消えますけどね。これが、この三つの行い。これが瞬間に、ね。これ仏教で現行と言います。現行がその瞬間に、ね。習字として荒屋敷に収まるんです。現行が、ね。瞬間に目に見えない種のようなものとして荒屋敷に収まるんです。これあえてね、習字と呼ばしているのは、植物の種に似ているからです。これなかなかそういう概念がないで、あえてね、植物に例えたんです。でも植物では種子ですけどね、植物のように例えるけども、植物の種とは違うので、それであえて昔の人は、習字という濁らした言葉遣いをしたんです。で皆さんのやった行いは全部ね、心の蔵にね、全部収まってます。だからここからね、昔はね、人はごまかせても仏様はごまかせない。仏様はいつも見ておられるんですね。皆さんを見てござる、聞いてござる、知ってござるで、 皆さんにあった行いは全部ね、仏様はご覧になってます。皆さんの行いは全部、この原業師にあった体や口の心の行いは全部荒屋敷という目に見えない心ですけども、きれいに全部現状が修理として、ね、収まってるんだと。現状が修理として全部収まってるんだと言いますね。でこれを例えて言うとね、荒屋敷をね、これ衣に例えます。衣、荒屋敷をね、仮にこの衣に例えたならば、この修理はね、香りに例えられます。匂い、この行いはですね、匂いのようなものなんですね。行ったら匂いがつくんです。だからね、これが長年この年を取るとね、思いっきりね、匂いとして現れます。毒のあるね、例えばガンジーなんか、やっぱりね、やっぱりなんかいいですわね、ガンジーは、ね、逆にこの悪い男ね、盗み働くような男はやっぱり顔もね、いかにも悪そうな顔してますわね。あれやっぱり今までの行いがああいうね、悪感というか、ああいう顔にしたんだし、また本当に穏やかなマザーテレサみたいなね、ああいう人はやっぱりそういう垂れ幕をしてきたんで、本当に穏やかでね、仏様みたいなそういう振る舞いをする。やっぱり今までの垂れ幕によって、その人のやっぱり人格というものはね、顔のようにね、漂ってるんです。で皆さんもですね、今までの行いによって今の私があるんです。だから今の私を気づいているのは、今までの、ね、私は今55歳ですけどね、この55年間の今までの体や口や心の行いが今の荒屋敷に収まって、ね、今の私を作っていると、こういうふうに教えるんですね。だから過去の行いが全部一切、正式にはこれですね、一切修辞式と言います。この荒屋敷の別名は、正確にはね、一切修辞式といって、過去の一切の種まきが、過去にやった現実の行動が全部ね、いいのも悪いのも全部荒屋敷に行った瞬間ね、行いは目に見えませんよね。人を殴った、誰もいないところでね、人を殴ったりしても、その行いは誰も見ていなくても、仏様は見に行ってますから、宇宙の真理はごまかせない。人をもし殴った、人を悪口言ったならば、それも全部悪い行いとして、荒屋敷の種として収まるんです。でこの行いはですね、大きく分けると、3つあります。この行いですね、大きく分けると、皆さんの行いをですね、善と悪とニュートラルというふうにね、3つ分けます。この行いですね、幸せに出す善業と、苦しみを生み出す悪業と、善悪どちらでもない仏教の無記号と言いますね。善悪を2つに分けられない奇別と言って、2つに分けることのできない無記号というのがあります。皆さんの行いには、この3つ、善業と悪業と無記号、ニュートラルな心、この3つに、我々の行いをですね、収めることができます。で、これによって一人一人の運命が全部違うんです。仏教ではね、有志では運命ね、みんな違いますね、微妙に。顔形もね、微妙に違います。同じね、一卵性双生児でもね、だんだん年取っていけばね、変わってきますから、まあ、顔形は変わりませんけどもね、微妙に変化があるのはやっぱり荒屋敷は別ですから、ね、それぞれ一卵性双生児でも遺伝子はほぼ同じでもね、魂が違うので、やっぱり行いが違うから運も違ってくるんです。それは一人一人のね、この現業式で行うね、種まきが善を多くやっていたならば幸せな人生になるし、悪を多く重ねたら苦しみの人生になるし、まあ善悪どちらでもない行いならば善悪関係ない、そういう運命として現れます。 だから仏教ではこの善悪無忌を教えて、ね、そして有志でまたすごいのはね、この徹底的に善についてね、詳しく教えてます。この分類はすごいです。これを聞いたら善意しようという気持ちになります。また逆に悪についてもね、詳しくね教えてます。これを聞いたら悪をやめたくなります。そして善悪どちらでもね、転んでしまうね、決まってないそういう、行いもあると。心でもね、いろんなふうに心は起こりますけども、いろんな心が起きる中で皆さんの心をですね、ほっといたら悪に走る心が多いですから、悪をやめさせ善をさせるように持っていくのが有識なんですね。西洋心理学では多分ね、この善学についてあんまりね説いてないと思います。この運命の仕組みをですね解き明かせないんです、西洋心理学ではね。でもこの有識学では皆さんの運命の仕組みをですね、もう完璧に近い論理で細かく解いてます。今いろんな運命、いろんなね、心が起きたりしてますけどね、いろんな運命がありますけども、全部それはあなたの過去の種まきの結果であると。過去にやった行いが現在の荒屋敷に収まる。でこれがですね、縁を結び、縁と結びついたらまたこれが現行を生み出すと。これ相互にね因果関係になってるんです。この七式、この七つの心が荒屋敷にひたすらね、この種を投げ込んでる状態ね。現行がね、現行が周知をね、投げ込んでいくんです。そして荒屋敷に収まっている周知が因縁枠をして、ね、縁が来た時にね、また周知が現行になるんです。相互にね因果関係になってるんです。これがものすごい速い勢いで今の私が成立してるんです。まあ、ちょっとややこしいですけどね。
善悪って時代によって違ってたり、はい、人によって違ってたりするんじゃないですか。
はい、
それがその共通の善とかとか。
そうですね、普通善悪といったらね、時代や場所によって違いますけども、ここで言う善悪はですね、万人共通です。どんな人でもね、これをやったらこういう結果を受けるというのがあります。有志を教えてる善は必ずね安らぎが得られます。でこの悪をすれば必ずね苦しみを生み出します。
それ時代によって違う
か。これはこの場合の仏教でいう善悪は共通です。
共通ですか。なぜ共通と言える。
そういう例えば仏教でいう善をすれば、この幸せが感じられますから、安らぎ心をね。悪をすると苦しく感じてしまうんです。
そういう、そういった因果関係になるのが、
そういうものだから。もちろんこれ無視してやってもいいですよ、はい、無視しても真理だから、知ろうが知る前がそういう結果をきます。もともとこれ存在しているね、このようにもともと宇宙の真理として存在しているものを、この釈迦が発見して説いたのが仏教なんです。ある意味キリスト教はですね作った教えなんです、人間の頭で。だからね、この科学の進歩によってね、いろんな矛盾がいっぱい出てきたんですね。進化論を否定したりしますでしょ、ね、キリスト教ではね。昔の人は騙せてもね、今の人は騙せないというのがあるんですね。でもある意味仏教はね、この元々あった真理をね発見して説いたので、この科学の進歩によってますますね仏教の真実性が明らかになっているというのがたくさんあるんです。
例えば戦争をねやるっていうんで、勝ったものと負けたものがありますよね、うん、勝ったものは良かったと思うし、負けたものは分かるんで、うん、で戦争っていうのは基本的に悪ですよね。
そうですね。
でも勝った人っていうのは絶対それで幸せっていうか、良かったって言って聞かれたみたいになりますよ、うん、この人はどうなるんですか。
まあ、でもどんな心でやるかがポイントですね。
その人、まあ、そうしたとしても最終的に不幸になりそうな気がするんだけど、
やっぱり人をねどんな気持ちでやるかが一番大事なんです。もちろん現実にねやった行いも行為として残りますけども、どんな気持ちでやるか、特に死んだと残るのはこれ有志ですから、心の内側の世界が残るので。
悪語ですよね、でも戦争
基本的にね悪語です。どっちも苦しみます。
苦しみ、攻めるとか、それは悪なんですね、
まあ、攻めたら攻められるように感じますからね。人を殺せることしたら殺 殺される報いを
返ってくる、
返ってきます、
返ってくる、
因果応報と言いましてね、あの撒いた種は必ず生える。だから人をですね責めました、ね、口でもね、ね、死ねと言ったりね、実際口で言うたり体でやると、もしやったら3つもあります、ね、思うだけでも罪ですけどね、思った後ならば口や体、武家でこれね2と11と教えるんですね。口や体は1で心は2だという、こういう分類の仕方もあるんです。だやったらこれ全部含まれる、人を殺す、口で死ね、心で死ねと思う、これ全部あらやしに収まってしまいますから、縁が来た時にこの報いが、ね、自分に返ってきます。だから人を見るだけで私は殺されるような気持ちになるというね、こういうのは皆さんの過去の種まきがそう思わせるんです。実際相手が殺そうとしなくてもね、相手が人がいるだけで私を殺すような感じがするというのは自分がそういう種まきをしたからなんです。この世界に対して皆さんが感じるのは過去にやった行いの報いなんです。実際現実でもね返ってくることもありますし、現実ではそういうことがなくてもね、皆さんが種まきを世界に発信したら全部ね世界が今跳ね返って、自分やった行いが全部跳ね返って感じます。
思ってしまったら嫌な思いして自己嫌悪っていうかな、うん、なりなんですか。でそれってなかなか消せないですよね。
だからそれを消すためにまずは仕方がないと、まあ、許すとかですね、認める、相手を否定しない、自分を責めないこと、善悪を詳しく私また今度話したいんですけどね、簡単に言うとね、善悪の善とは責めない逃げないことです。悪は責める逃げる、この言葉はいいと思いますね。非常に分かりやすい言い方、悪は責める逃げる、これが罪、これが、ね、で善は責めない逃げない、これだけでもいいです。これを実践していかれたら運命変わってきます。私もこれを実践しようとしたらね、ちょっと変わってきました。難しい言葉ありますけど、詳しくね話したら面白い話いっぱいあるんですけどね、そういう言葉よりも、まあ、実践に生かすためにはね、早速今日からね皆さんがされたらいいのは、ね、この責めるのが罪悪、逃げるのが罪悪、だからこれからはね人を責めないようにしよう、自分も責めないようにしよう、ね、嫌な結果が来てもこれは仕方がないことなんだと、ね、無常と言ってね、無常ということでどんな悪いことをしなくてもね、無常ということがあるんです。続かないんですから。そういうふうに受け止めることが大事。仕方がないと受け止める。人も責めない、自分も責めない。そういうやってくる現実をね、逃げるのが僕って煩悩と言いますね。逃げる。現実を、から逃げる。現実逃避。これが仏教で言う、欲、怒り、愚痴という煩悩なんです。皆さんもしね、どんなことがあってもね、現実を受け入れる心。現実を受け止める力、現実と向き合って、ね、受け止めていくことによってどんどんね、心は成長していきます。これが善なんです。仏教で信という言葉がありますよね、信心の信ね、仏教でこの善の中の最初にね、合計善が11を教えられまして、善の最初は信なんです。信心の信ですね。この信といろんな深い意味があるんですけども、一つには現実を受け止める力、現実を否定しない、定義はですね、現世に認可すると書いてますね。現実にやってくる、ね、目の前の現実にやってくるものに対して、認める、そして許す、これが信心の定義です。これを覚えておかれたらいいですよ。信心の善の中で一番いいのは最初はこれ信なんですね。皆さんにやってくる現実がありますね。現実の目の前の現実ね、現前ね、現前、目の前に現れた現実をですね、否定せずに、ね、認める、自分の蒔いた種まきだと認めるという方法と、あとは皆さん悪いことしなくてでもね、突然地震があって家壊れるかもしれません。これ災害とかね、地震なんかは皆さんの善悪は関係ないです。 あ、病気なんか結構ね、自分の種まきと関係があります。病気とかね、癌なんかは。でも伝染病とかね、一定の確率でこの来るものもあります。全くね、偶然的な要素、皆さんの食べる気自体関係なしに津波がドーッと押し寄せると、南海トラフが来ると、これ皆さんが悪いことをしたからね、ああいう熊本地震が起きたのとは全く関係ありません。あれはあれは一定の確率でどんな人にもあるんです。だから自分のまいた種まきの結果と、そして全くこの種まきと関係なしにね、やってくる現実があります。これは仏教では悪い結果じゃなくて、無常だとしていますね。諸行無常といって、ね、この世は全部諸行無常で変化しているんです。だからいつまでもね、今の状態で保てない。どんな皆さんがね、良いことしてもね、だんだん顔もね、年取っていくんです。いくら美人でもだんだん年取ったらね、おばあちゃんになっていきますしね、体もね、いくら健康に気をつけていてもやっぱり体は衰えてきます。これ全部関係ないです。これは無常ですから。だからどんな現実もですね、受け入れる力、受け止めていく力ですね。そしてね、私たちは人を許せないことがありますね。私たちは原因を自分の種まきに求めるべきなのに人のせいにするんです。仏教ではね、この外環境とか人は実は関係ないです。自分の幸せには、皆さんの幸福はですね、心を生み出したもの、有識といって、この幸せも苦しみも全てあなたの心が生み出したとしているんです。だから真実から言ったら環境とか人は関係ないんです。これが真実です。でもこれはこれなかなか有識が深くわからないと認められない真実なので、方便として私たちは人が悪いとか環境が悪いと言いますけどもね、本当はそれは違うんです。一切は心が生み出したものなんです。
金持ちとか家があるとかそういうことも関係ない。
真実から言ったらね、例えばお金がなくても、はい、幸せな頃で売れますけど、今日では豊かな頃で、金があろうがなかろうが、
物があ
ろうがなかろうが、武器は最低限、ね、生きていければいいんです。ある意味必要なものがあればいいんです、ね、お金の大事もあった方がいいですけどね。でも必要以上にあったら今度はね、武器は遠いことを言ってね、むさぼれて苦しむんです。必要以上に皆さんが物を求めたりしたならば、仏教で貪欲のトンと言ってね、このトンというものがあるんです。これ悪ですけどね、これ貪る心、これが執着を生み出して、これが皆さんを苦しみを引き起こすと有識では教えます。必要以上のものを求めると、とにかく必要にお金を求めるために人を蹴落としたりね、必要なものがあればいいんです。皆さんが幸せになるポイントを仏教ではね、性欲を取得と教えます。欲を少なくして、足ることを知る、これが、幸せになるポイントと教えます。性欲を取得、これが本当に実践できたら死を乗り越えられます。この死という大きな苦しみが私たちの未来に待ってますけどね、それを乗り越える方法としてこういう言葉で仏教では教えられます。欲を少なくして、欲自体は悪くない、必要なものはね、求めてないんですよ。必要なものはでも、ね、必要なものは求めてもいいんですけど、必要以上に求めたらそれが執着としてあなたをね、苦しめる種まきを作ることになるから、必要以上に求めるのは仏教で貪欲と言いますね。これ日本では貪欲と言いますね。これ元は仏教の言葉で貪欲と言います。これがこの貪イコール、これ執着で、これがあなたを苦しめるというふうに定義されます。だから欲を少なくして、ね、足ることを知る、生活できればいいんだと。でこの、ね、生活で何をするかですけどね、どうせ死んでいくんですけど、限られる人生で私たちは価値ある生き方、人間に生まれてよかったと、そう言えるようなこの心の豊かさ、喜び、人と比べない、 こだわらない、ね、そういう、ね、豊かな心になっていく。たとえ死が来ても老いが来ても病になってもね、あるがままに現実を受け止めることのできる人を許せる、どんな現実を認められる、そういう心の豊かな人間になる、芯があればそれができるんです。
その苦しくても夢を求めてっていうね、ところやった方が醍醐味があったら人生がええっていうね、
うん、
そういうふうな形の人が多いんですけど、
そうですね、
そうよく持続と言われると、
あのただね、はい、あの大欲はいいですよ、大欲お経にね、大欲ってあるんです。
どう違うんですか？
これはね、素晴らしい夢や希望に向かってね、例えば人を私なんか救いたいとかね、世界平和に貢献したいとか、ね、この私のビジネスで多くの人を幸せにしたいと、これは大欲で素晴らしい夢です。これがまず貪欲だ。自分の欲望を満たして人を蹴落として、人を苦しめて自分の欲だけを満たそうとする。
それを小さくするっていうんですか？
そうですね、この貪欲、この善に向かってやるのはいいです。ただまずね、欲という言葉はこれそもそもね、これ善悪ないんです、仏教ではね。これ仏教の言葉です、欲という言葉は。これ言葉自体に善悪ありません。意味はただね、欲する、恋願う、望む、これが欲という正しい意味です。この欲はですね、善悪どちらでも働くんです。欲ということは善の方に向かったのが大欲とかね、あるいは仏教で善法欲といって、善の方向に向かう、この欲は素晴らしい。これが皆さんね、有識を学びたいという欲、これ素晴らしい善です。これからもっと話を聞いていきたいとかね、教えをもっと深く学びたい、素晴らしい、ね、仏教で善法欲と言いますね。
善法欲、
善法欲ね、仏教の教えでね、この善を、ね、求めていく善法欲ね、これで向けたらこの欲は、ね、皆さんを幸せにします。
それに対した貪欲というのは教えてありますか？
貪欲は悪に対して向かう欲、むさぼる、
むさぼる、
必要以上にね、我を満たそうとするね、人に勝ちたいとか認めてほしいとかね、あるいは、自分だけが得したいとか、人を傷つけても我だに分けてね、他を否定してこの我を満たそうとするね、まあ、相手を否定したらね、実は相手は武器で自分だと教えて、全部ね自分が苦しむんです、相手を否定すると。
どういう意味ですか？
同じような意味ですね。武器ではトンですけども、今の日本語ではドンです。必要以上に貪る、
食べ過ぎとか。
そうですね。これ本来は食べるものでもね、必要なものを取ればいつまでもね健康で長生きできるんですよね。必要以上に取るから問題なんです。
そうです。
ストレスのためにね食べたり飲んだりするんですね。皆さん本当に体を欲しているものを取ればいつまでもねこの健康で過ごせるんです。
そういう例がそうですね。
うん、だから翌日は全部わかりませんから、これをね、有識学では、ね、欲を正しい方向に向けていきなさいと。必要以上のものを求めると、あなたが苦しむ。例えばね、お金でもね、必要以上にあったらね、困ってる方とかね、必要としてる方にね、差し上げます。不正を施しをする。そうするとね、必ず感謝されてね、皆さんにまたね、倍になって返ってくると教えるんですね。相手を田んぼと教えてね、田んぼに種がいたら、ね、一つのね、お米のね、種がね、あれ何百粒、あれ800粒ですかね、一つのね、もみ種が、ね、一歩一歩、10ぐらいできてね、やがてそれがどんどん大きくなってね。だから、いや、正しく生かせばね、必要としている方に、ね、施しをしたならば、その方は感謝して必ずね、巡り巡って、自分に帰ってきます。そういう方法ならば皆さんもっともっと豊かになります。で、自分のためだけにね、人を蹴落としてでもね、自分の欲だけ満たそうにしたならば、それが跳ね返って、苦しみをもたらすと。欲を正しい方向に向けるのが大事。だからこの善悪をね、正しく知る必要があります。あの、ちなみにね、無記は何だと言ったら、ね、善悪どちらでもないものを仏教で無記と言います。 直接ね関係ないもの、例えばね天気と歌があんまり関係ないですよ。天気、ね、雨だろうが、ね、晴れであっても、これ全部関係ないですね。だから直接皆さんの幸不幸は、関わらない単位です。あるいは歩く、行住坂といって歩く、座る、ね、とどまる、休む、これ自体に善幕はありません。こういう善幕に関係ない、例えば技術ね、勉強とか、あの原子力の勉強なんかではね、これ自体善幕ないんですね。ところがこの原子力の勉強がこれを悪い方向に使ったら恐ろしい原爆になりますけども、正しい方向に活用したならば、ね、まあ、原子力発電ということで有効に活かす方法もあると。この技術勉強自体に善幕ないんです。それをどういう方向で使うかによって、その勉強や技術が悪にもなり善にもなります。だから善幕どちらでもない行いも結構あります。大きく善行、悪行、無記号と、ね、こう分けられております。こんな話がお経にあるんですね。仏教の方にね、ある人がですね、お寺に来ました。3人の人がお寺に来ました。1人はお寺だからね、お仏壇があったと、ね、仏様が祀られていたんで、ね、手を合わせて、ね、頭を下げた、ね、心から仏様を拝んだ、素晴らしい善だということで、これは大祭は善だと。次もう1人の男は寺に入った時に、何か盗むものはないだろうかと、盗み心を働かしました。これは悪業だと。でもう一人はね、夕涼みにふけたと、ね、夕涼みにね、空を眺めながら、ふけていたと。これは善悪、どちらでもございませんから、無希望だと。こういうふうにね、善悪、どちらでもないものもあるんですよ。でこのね、行いが全部いいのも悪いのも、ね、ニュートラルな行いも全部一切合切が荒屋敷という、心に全部収まるんだと。だからね、この我々が、幸せになれるかどうかの種まきのね、法則をね、善因落下、悪因苦果、自因自果と言いますね。覚えておかれたらいいと思いますね。皆さんが幸福になるか不幸になるかの大宇宙の真理、法則を、有識では、良いことをすれば、楽、幸せな結果が得られます。全員楽。こうおっしゃいますね。そして、悪いことをしたならば、悪因苦果、苦しみという結果がやってくる。そして、いいのも悪いのも、あるいはニュートラルな行いも全部ね、皆さんにそっくりそのまま、世界に対して発信した感情、ね、世界に発信した、ね、心のエネルギーは全部、100% 全部、ブーメランのようにですね、全部自分に返ってきます。ただこれを日本では自業自得とも言いますね。今の松田さんもあれが自業自得なんですね。この試食に追い込まれたのもね、やっぱ自分の今までの種まきの結果として、あの方は報いを受け取られるんですね。全員落下、悪因不可、自因自他。でここで因と言われている、因ね、この因がいわゆる業なんですね。この業、因が業に当たりますね。行為、これが習字になるんですね。皆さんにあった行いがね、行った瞬間、ね、現実の行動として体や口や心で善悪無忌をどれかやりますけども、行った瞬間にすぐさま荒屋敷に習字として荒屋敷に、収まるんだと。でそれが、縁と結 結びついて、ね、他方としてあなたに報いが来ると。これは運命ですよね。運命、あの仏教では運命という言葉は使わないんですね。これはキリスト教の言葉で神が与えるというそういう意味合いがありますから、仏教では運命という言葉は使わずに他方という言葉を使いますね。他方、他方ね、これが他ですね。皆さんが受けるさまざまな、皆さんが感じる結果ね、皆さんがどのようにね幸せと感じたり苦しみと感じたり、今あなたが皆さんが感じているもの、これすべて今までの過去の種まきの報いなんです。他方、結果の報い、全部自因自果なんです。この3つの法則、これが大宇宙の真理。皆さんがどう理解しようが、このようにね、厳然として存在している真理が、この、善因果か悪因果か自因自果なんです。
報いには神とか仏は関係ないんですか？
そうですね。あなたの今までのあらゆる収まっている修理が、縁と結びついて、結果として現れます。
神のたたりとか。
ないですね。たたりはありません。
なんか、
そういうことはないですね。それは迷信で知恵がないからそういうものになるんでしょうね。ただなんかありません。だから仏教ある意味ね、一切の迷信を破ってます。
ただりはない、
ただり、うん、あらゆる迷信を排除したのが儀式なんで、ある意味一番ね、宗教の中でもね、一番科学的な教え、ね、この因果ですけど、因果の法則を徹底して、今の科学よりもね、因果律は徹底してね、教えてます。だからものすごい論理的な教え。だから私も学生時代これ惹かれたんですね。もうね、もう反論できないぐらいね、完璧な論理で、運命の仕組みね、心の仕組み、人生のこの成り立ちもね、よくもまあここまで説明できるものだと私感銘を受けました。ただこれ私お伝えしたと思ってね、今、講師というね、お仕事をさせてもらってますけども。だから巻いた種まきは全部あなたの、ね、結果にやってきますから。だから他方はですね、寝ていてでなく、寝て待て。これが正しいですね。世間では他方は寝て待てと言いますね。あれ間違いです。他方はいいですか？寝て待てですよ。他方は寝ていてでなく、寝て待て。これが正しいですね。練習の練です。練習の練。コツコツコツコツ皆さんが良い種まきをしたならば、あとはやがてね、未来に幸せな結果来ますから、ね。他方は寝て待て。いい種まきしたら必ず未来にね、いい結果がやってきます。縁が来るのを待てばいいんですね。やがて縁が結びついたら、ね、報いとして皆さんに帰ってくる。これ、寝ることするに、ただ待っとったら来ませんからね。種まきをせずに、勉強せんものがね、全然勉強しない人が、頭良くなれと思ってもね、絶対無理ですから。皆さんの種まきの結果が今の私ですからね。ただ、この意識が分かったらですね、悪いことをやめよう。悪いことを、苦しみたくないから、悪いことをやめようと思います。そして、良いことをしようと思います。幸せになりたい。良いのもあれも全部自分のまいた種まきだからね、人相手にせずに、仏様相手、ね、人が見ておろうが見ておる前は関係なくね、コツコツコツコツ努力精進する、そういう素晴らしい人生になります、ね、とにかくもう種まきにしていく、人相手にしない、ね、人が見ておるが見ておる前は関係なく、コツコツコツコツこの因果の道理を信じていける素晴らしいね、生き方ができるというふうに、この有識では教えます。
仏教教師はやっぱり仏様にすがるっていうか、うん、からなんかだから助けてくれるようなその発想あるじゃないですか、
うん、まあそういうふうにもありますけども、ただ拝んだらということはないんですね。この教えをね聞かせていただいて、そして実践しないと幸せにはならないんです。
教えですか？
教えてあくまでもね、もちろん、ね、あの頃から教えをね敬って頭を下げるのは素晴らしいですね。でそれは当然頭を下げることによって教えを実践したいという気持ちになるんです。あれ教えに頭を下げるんです、ある意味。もちろん素晴らしい方がおられたら頭を下げたらいいですけどね。でもそういう垂れ巻きを整理して絶対結果を得られませんから。もちろんあのそういう教えもありますけどね、仏様の力が栄光されるというね、そういうのもあります。だからちょっと今、また次回、また次の部分で話したいと思いますけどね。で、そういうのもありますけど、まずは基本はここなんです。どんな場合も寺院自体。もちろんこの後ね、縁という問題がありますから。この仏教は因だけでは結果が起きないんで、この縁がね、素晴らしい仏様の縁によって、種は一つでもね、大きく変わる可能性があるんです。同じ種でもね。例えば、もみだれでもね、普通の縁ならば、普通のもみ、結果ですね。でも素晴らしい縁を加えたら美味しいお米になるんです。二色三文の炭素でもね、普通の常温常圧ならば、ね、単なる炭なんです。ところが、ね、摂氏2000度7万5000気圧というね強い縁を加えたらダイヤに変わるんです。あのダイヤはなんとね、二色三文の炭素なんです。原因はだ、同じ原因でもね、縁によって大きくね、結果が変わることがあるんです。ただ、仏様のある意味ね、力によって、お粗末な縁でもね、素晴らしい結果に変えることができます。そういうのはあります。
仏縁が仏様の縁なんですね。
そうですね、仏様の力なんです。あ、有志ではね、すごいのはね、縁についてね、15、縁について4、果について5とね、ものすごい細かくね、縁と縁と果の関係をね、もうすごい論理で解いてます。皆さんの運命についてね、こういう因があってこういう縁があってこういう結果があると、これをもう完璧なまで、ここまでなぜ分かったかと思うぐらいね、この有識は特に詳しくね、因縁果の道理が説かれています。ただ因はお粗末でもね、素晴らしい縁が加わったら結果を変えることができます。これ大きな木でもね、ね、インドにね、ものすごい大きな木があるそうですね。タコンジといってね、大きな何メートルもね、直径何メートルもある木があるそうです。でもそのね、種はね、小さい、ケシみたいな種なんです。あんな小さな種がね、あんな大きな木になる。考えられませんけども、起きるんです。縁を加えたら、しっかりね、この木を育てていけば、ね、水をまいて、栄養を与えて、しっかり縁を揃えたら、ね、小さな種から素晴らしい大きな木ができることもあるように、皆さんの中にね、実はこういう素晴らしい種があると、仏性といってね、仏種があるから、これ皆さんが育てていけばね、この皆さんが素晴らしいね、この人格者になって素晴らしい人生に生きることができる、そこに持っていくのが実は有志なんです。正しい種まきを理解して、悪をやめ、善を見せていけばね、心もね、本当に豊かになるし、仏様のような心にもなれますというふうにね、教えられます。
縁はどうやって増やすんですか？
あ、そうですね、ちょっとそれ話しましょうか。ちょっと休憩で、はい、いや、ちょっと休憩します。
何聞きたいのか
出てくる、いいことですね。ちょっと5分間だけ、
もう、は
い、でも、どうしようかな、
どうしようかな。
最後この食事どうします？大丈夫ですか？おにぎりは分かってる。
一回一回で20分だけ話しますから。
じゃあ6時半からしましょう。
いや、どうしよう、この通勤ちょっとどうしよう。
一回この
話だけちょっと、
はいはい、
もう一回また今20分だけちょっと話しますので、5分だけちょっと休憩して。縁についてですね。
聞きたいところ、仕方がないっていうのが、でもなんか逃げてるような気がするんですけど、
その言葉を逃げ工場使ったらダメやわね。
どういう
そういうことやね。
正しく使ったらいいんです。
逃げ工場に使わない、
言葉でもね、どんなこと言ってるかの問題だしね。
仕方がないっていうの
は、だって相手が変えられないかなとか、そういうことじゃなくて、
それ考えないようにしよう。
仕方がないんでしょ。相手を変えようと思っても変えられへんから仕方がないっていうのは正しいですか、先生？え、相 例えば仕方がないっていうのね、相手を変えられないから仕方ないでしょっていう、
変えられないから仕方がないっていうのを現実して見ない、動かしてるように聞
こえる、受け止めることなんですね。まず現実をですね、受け止めることが善につながりますから、もう例えば過去のことは仕方ないんです。過去に戻って種まきできないから、これを仕方がないわけです。で過去でうじうじとってもどうしようもありません。なんであの時失敗したんだとかね、これ全く意味のない行い、はいはい、これ悪語であります。うじうじしとったら、
うじうじと言われるとなんかね、
仕方がないと思って
明らかにもうね、結局執着なんですね。
そうやね、執着ね、
執着があなたを苦しめるんです。
そういうのがさっきある、
もう過去のことはもう仕方がないと明らかに見て、これが今の種まきが、ね、未来の結果を生み出しますから、今うじうじしたらそういう結果が来るし、今ね心を切り替えてコツコツね、善というものを、ね、実践していけば種まきは未来につながっていきますから、だからさっぱり過去のことはもうね、もうどうしようもありませんから、
うじうじ
見ないようにするっていう意味と
は言っちゃ、いや明らかにね、結局原因を反省することですね。あ、こういうふうになったら何が原因なのかをね、はい、明らかに因と果を見るんです。この結果はただ原因があるはずなんです。その原因の究明をしなければなりません。
同じことしないように、ね、
それは仕方がないっていう言葉としては違うからね。だから捉え方としては